おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日は脳が心を表現している。いやいや違う。心が脳を表現している。逆もまた真なりの定理、を話したんでございますが、これが科学的に正しいということが発見されまして、脳は心であり、心が脳であるという。それで問題になったのがバイオフィードバックの問題。昨日は私の血圧が白いもの見たりなんかするとカーッと上がっちゃうっていう、もうダメなんですよ。白衣高血圧ってやつでね、本当にダメなんであります。ところがですね、このバイオフィードバックっていう理論から来ますとですね、はい、血圧は下がる、どうやって？心で下がる。それが科学的に証明されたんだ。血圧を心で下げる。心で血圧に向かって命じたり願ったりしてください。下がってください。そうお願いすると、血圧は下がる。はっきりしてることは、血圧はコントロールできるんだって、意識によって。これはやってみようと思って、ちょっと頑張ってみます。これ血圧だけではなくて、血流っていうものが目に見えるんだったらば、意識下でコントロールできるんですって。心拍数とか、血圧とか、血流とか。で、これはなぜかというと、昨日お話した、心を動かす、非加算無限個で変えることができる。つまり、心で脳を変えることができる。はい。このことが発見されたゆえに、この本のタイトルが心は数学であるっていう、ニューロン1という単位のニューロンで、その集合体でできた脳というものは、これは加算無限個なわけでありますから、非加算無限個の心で動かすことができるんだと。これ今始まったばっかりの研究分野でありまして、私の血圧も下がっておりません。本人一生懸命祈る割には。しかし科学としてそれは可能であるということは、定理が発見されたということなんでありますね。こんな大行なことをあまりこう、この番組では口走ってはいけないのかもしれませんが、今病の方がおられましたら、希望そのものが病よという可能性が科学あるいは医学の中にちゃんとあるそうなんで、
はい、
これ私じゃないんですよ。この本の著者の方が言ってらっしゃるんでございますね。
はい。
ノーベル賞の物理と科学賞のメダルの裏側のデザインは、二人の女神が刻まれております。一人の女神がもう一人の女神のベール子に覆われてるんですね、もう一人の女神が。
はい。
その女神のベールを剥がそうとしているデザインだそうであります。これをもらったことがないから見たことないでしょ、
はい、
ね。でも物理と科学は二人の女神、一人の女神ベールに覆われた女神のベールをもう一人の女神が剥がそうとしているという、友永慎一郎という方、これ持ってらっしゃるんですね、このノーベル賞をね、
はい、
その方がちょっと西洋の人待ってくださいと、剥がそうとせずにベールの上から観察できないでしょうか。ベールの上から物事を何か観察するっていうのは日本式なんですね。剥がさずに見つめてみようというね、
はい、
なぜそういうことができるかというと、この複雑系という科学の考え方を日本人の科学者は簡単に理解できるそうです。でこれ理由は、日本にはそうなんですね、こういう自然の複雑な、まあ、幸いとも災いとも取れる出来事が多いんですね。地震、津波、火山活動、そういう予知が実に難しく、ある意味で予知が不可能なカオス的自然現象がある、
はい、
それゆえに日本人の科学者の態度はというの、言うのはもうそのベールの上から観察する、そういうのがその風土とともに培われているのではないだろうか。やっぱり複雑系ですよね、うん、日本というと時々住んでてもう嫌になることはあるけど、
はい、
あのやっぱ地震多いよね、全世界のかなりの 10% 日本はその地震と火山の被害っていうのを引き受けてるみたいですよね。
はい、
去年の10月ぐらいだったかな。なんかの予兆でしたかね。釜山で地震があったの知ってる？
どこですか？
韓国の釜山で。
ああ、釜山。
釜山で。
はい。
大パニックになってんのね。
うーん。
大陸に住んでらっしゃる方は地面は揺れないと思ってらっしゃるから、パニックの度合いがひどくてね。
はい、
まあ、ややこしい言葉でありますけども、著者はここから脳の数学的解釈を始めるわけでありますな。言葉をしっかり噛みますと、なかなか味わいのある言葉が続いていくわけでございますが、それは明日の続きとしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。